もうあのご飯の話するのつらい。
なんで？
今あの明日前に話した胃の検査で食べれてないんですよ、9時以降。
まだ胃の検査があんの？
なんか言ったじゃん、あのピロリ菌が、
はい、
あの言ってほしい胃だったみたいな。
はあ、言ってほしい。
なんかあのその胃カメラの内容を見る限り、
うん、
そのいてもおかしくない感じの胃だと。
はあ。
で、血液検査するといなかったけど、
はい。
もう一個やろうって検査。
はい。
もう一個あるから。で、これでいなかったらもういないから、ほぼ、はい、ほぼもう 9.9.9 割ぐらいいないと。で、いたら治療しようみたい
はあ。
ということで、明日またね。
なるほど。よく行く、あれですよ、水湖殿、京橋店。
ああ、心の診療所。
そうそう、心の診療、京橋店がもう最高になんか、もうチェーン店じゃないみたいな店なんで、
うん、
昔の酒場みたいな感じのところなんで、
うん、
ずっとちょくちょく行ってるって言ってたじゃないですか。
うん、
で、その、ソーセージを昨日頼んだんですよ。
うん、
そうしたらそこのはなんかそのソーセージ4本を焼いて、くれんのね、むっちゃくちゃ塩効かして焼いてくれるわけですよ、
うん、
でなおかつ、
うん、
ケチャップとマヨネーズとマスタードをお皿に盛ってくれるんですよ。
あ、
そこのおばあが、
うん、
で昨日それ頼んで、まあ、250円なんですけど、
安いですね。また
安いんですよ。出てきたやつを見てびっくりしましたね。
うん。
あの、マスタードがハートの型になってた。
惚れられてる。え、メイド喫茶みたいな。
あって。
あって。おばさんって見たらポッてなってたりしてない。やだよ、この子ったらって。早く食べって。
なんか知らんけど、ソーセージって頼んだ時に、
うん、
なぜか知らないんですけど、あ、ありがとうって言われたんですよ。
あの、そういう意味なんじゃないの？あの、このお店でソーセージって言ったら、
はい。
あの店が閉まった後2階で、あの、おばさんとソーセージされるとか、そういう意味で。
あ、僕がソーセージ。
そう、あ、久しぶりだわ。
で、ハートで返してくる。
そう、ありがとうって。もう、あれですよ。次頼んだら、
はい。
多分 LINE の ID とかですよ、マスタード。
LINE。
スイッコって SI みたいな。
公式やろみたいな。公式アカウントやろって。
うん。でもあんたには特別個別のアカウントって、別アカって。よく来てくれるからね。
いやー、その後あの、なんやったかな。ウーロン割り飲んだんですけど。
何の焼酎の？
焼酎の。
うん。
俺常々言ってますやん。あの、ウイスキーのウーロン割りはこの世で最も美味しいカクテルの一つやって。
うん。
焼酎のウーロン割りも負けてへんなって思いましたね。
ウーロン茶うまいよね。
いや、ウーロン茶すごいよ。
あの、バーに行ってね。
うん。
雰囲気のいい感じのバーに行って。うんうん、ウーロン割りとか。
はい。
ウイスキーの。
はい。
頼んだりするわけよ、最近は。
ああ、はいはいはい。あ、分かってるやつみたいになってますね。
分かってるやつなのか分かってないやつなのかの紙一重感がすごいじゃないですか。
まあなんかあの、あれですよね、もう表裏一体。
そうする表裏一体。あの、
バーテンダーの人も。試してますよね。
バーテンダーの人も、はい、あの、メニューとか見ながら、はい、パラパラパラって見て、一旦置くんですよ。
はい。
置いて、じゃああの、ウイスキーのウロン茶割りでって言って、
はい、
え、ウイスキーの、あの、そしてザワってなって、
はい、
何でやりましょうかって。
はい、
何でって来たかって、うん、俺はもう予習済みだ
と思って。はい、ウイスキーの銘柄。
ジャック・ダニエルで。
ほ
ほあ、もうここら辺で表裏一体ゾーンだよね。
はい。
あの、通か素人かみたいな。
うんうんうん。
だ今のところ一応2を気取ってるんだ。気取り具合が。
いやもうあの、ハリウッド映画の予告で言ったら、 あの、悪か英雄かみたいな。
そう、この男って。
そう。
悪、ピシュン。英雄、ピシュン。一体どっちなんだって。
うんうん、
俺はただ飲むだけだぜって、ガロンって。いやー、ウーロン、ウイスキーのウーロン割りもうまいが、焼酎のウーロン割りも、何の焼酎だったの？
あのね、そこはやっぱりそういう、あの、水湖伝と言っていながら、昭和感満点の酒場から一歩も抜け出してないところなので、香類焼酎ですね。
はあ、宝とかそういうやつね。
そう。あの、しかもね、ほとんどあの、興味見ない三楽っていう謎の香類焼酎ですね。
いいですね。あとね、最近僕ね。
はい。
あの、霧島にハマってるね。
え、もう前から黒霧島、黒霧島言ってません。
言ってるでしょ？
はい。
お店でも頼むようになってきてしまった。
ええ
ー、あの、家でパックの霧島を飲んでたんだけど。
黒でしょ？
そう、黒。うん、いや、黒の目って宮崎の人に言われてるから。
でもね、あの、黒じゃないやつ、うまいんすよ。
え、赤？
いや、赤じゃない。あの、何も書いてない霧島。
もう黒と白しかないけど、基本。
今は白って書いてんのかな？
そう。
あの、緑っぽいパッケージのやつ。
え、ない。緑っぽいのは黒。
ん？緑っぽいの黒やったっけ？
あの。そうそう。白、白は白いの、白いね。
あの、絵の部分は
基本が、
はい。
黒だと思うわけよ、はい。
あの、パッケージのラベルの部分が白かな。
それが白だね。
昔は何も書いてない霧島だったんですよ。
だから、その分かれて、
うん。
で、その霧島は多分、豚さんが好きなのは多分黒の方だ。
いや、黒じゃない。黒霧島よりは、黒霧島あんまり好きじゃないんですよ、僕。
じゃあ白
だから白かな、な、基本の霧島、
基本は黒らしいよ。
何も書いてないやつだから、昔で言ったら何も書いてないやつなん
だ。だから何も書いてなかったのが、はい、なんか書いたら黒か白になったわけ。あとはね、
だ、違うんすよ、あの、何も書いてないのと黒霧島があったの。
ほうほうほうほう。
で、黒霧島、黒霧島って言ってて、その何も書いてない方は普通の霧島って言ってるだろうって言って、僕が、まあ、僕のせいじゃないんですけど、あの、みんな何も書いてない霧島、何も書いてない霧島って言ってめんどくさくなったんでしょうね。
うん。
あ、だから白ねって。
ああ、なるほど。
うん。で、その黒霧島は全国区で売ってたんですけど、その何も書いてない方の霧島ってなんか、あんま売ってなかったんですよ。
うん。
多分宮崎とかではもう普通に売ってたんやと思うんですけど、スーパーとかでそこまで出回ってなくて、って言っても全然ないわけじゃなくてあるんですよ。でも黒霧島ほどはないっていう。それが美味しい。
白霧島。
白なんかな、今まで言ったら。
うん、なんか今サイト見たら、
うん、
あの、名前変えました。
でも、てっちゃぎは黒がお好きやと。
うん。だって、宮崎でももうみんな黒だもん。
いや、まあ、黒の方がいっぱい売ってるとは思うんですけど。
うん。
ヒット商品
だから。いや、なんか今は白美味しくないねって言ってた。
なるほど。あ、僕もその白ってなってからは飲んでないんで。
だから多分今は黒の方が美味しいんだろうね。
うんうんうん。
なんかほら、ブレはあるやん、そりゃ。先に。シ
ーズンごとに。っていうのはね、シーズンごとにもあるし、あの、製法も変えてくるんで。
そうそう。だから今はダメだね。今は黒だね。みたいな感じで、お湯割りを。最近はチャミスルもよく飲んでるし。
はい。
あの、甘くて美味しいですね。韓国のその、香類焼酎。
チャミスル、てっちゃんが、の口からチャミスルを聞くとはね。
ちょっと2でしょ。
それ、ウーロン茶割りしないとね。
あのね、お店で飲むとチャミスル。
はい。
あのグッって、あの、おちょこみたいなやつで、ぐって行かれ、行かないといけないんだけど、お家で飲むと。
行かないといけない。
そう、行かないといけない。
何やねん、縛りは。
だってみんな周り韓国人だよ。新婚長のは払えって、これ中国人か。
はい。
韓国の人が、
はい。
美味しい、美味しいチャプチェを食べながら、
はい。
ガーって言いながら金麦飲んでて、俺だけチャミするっていう。
はい。
俺も金麦がいいなって
。池田かな、かな、オスさん。
ひどくない？
池田かな、オスって書いてるね、もう。映画名のアテッコの下りが BL っぽすぎーって。だから、あの、ジョーズを当てるやつ。
歌尾さんが悪いんだよ。
じゃあ、池田かな、おっさん。サウナのテレビで格ゲー実況を流してほしい。
そういう要望のために、
はい。
テレビを置いて野球実況が流れてるんですよ。
だからこれ結局のところ、あの、結論から言ったら、
うん。
サウナで見れるスマホがあればいいってことなんでしょう。タブレットとか。
あ、まあそうね。あの、サウナ対応。
そう。で、みんながそれぞれ好きなやつ見れてたらええって話なんでしょう。
まあね、一番ね。
はい。
熱に勝てるのはいつなんだろうね。
タブレット。
勝てる？タブレットって熱に。
でもテレビが勝ってるじゃないですか。でもまあ、あれか。壁の中にあるからサウナの中入ってない。
そうそう、
あ
れ別テレビだ。
外からニヤニヤ見てる状態か、テレビが。僕ら。
うん。そうそう、だから。外からスマホ埋め込んで、はい、壁に。
だテレビが、あの、百歩譲ってテレビあってもいいんですよ。
うん。
音流さないでって思う。
もう、音流さないとね、っていう。
あの、スマホ。
聞きたいっていう。
スマホにしても何にしても、あの、電車の中とかでも何でもいいんですけど、電車じゃなくてマクドでも何でも。
うん。
音を流しながらスマホとかタブレットいじってるやつって腹立つでしょ？
なんでか知らんけど腹立つよね。
やっぱ人間は音が嫌いなんじゃないですか。
身も太もないの。でも、ね、今日もサウナ行きましたよ。
ああ、はい。
もう週3、4で行ってるプロサウナーなんで。
はい。
あの、那覇のサウナ事情。
はい。
は僕に聞いてほしいんですけど。
はい。
やっぱりね、
うん、
あの、一番いいのは。
はい。
まあ、3つしか行ってないから。
はい。
三つしか行ってないうちの一番いいの。
で、那覇で三つってこと？
そう。
うん。
基本、俺のホームは、
はい。
那覇の、
はい。
那覇から5メートル離れた、浦添のジスタスなんですよ。もうほぼ那覇なんだけど。
あ、那覇のその、
分類的にはもう浦添なんだけど、もうほぼ那覇みたいな。
こう、境から5メートルってこと？
そう、あの、モノレールの古島駅から、
はい。
歩いて5分ぐらいのところにある、
はい。
浦添のジムニーがホームなんで、で、はい、そこで基本的にはサウナ入ってるんですけど、
はい、
ここはドライサウナと、
はい、
温泉。温泉が売りなんですよ、ここ。天然温泉があって。この温泉がなかなか気持ちよくてね。で、はい、冷水もまあ普通かな。ちょっとぬるめかな。
はい、
で、那覇のジッサス、
はい。
那覇のジッサスは、旭橋とかの近くですね。県庁前とかの。はい、あそこのジッサスは、ドライサウナと、ミストサウナがあって、
はい、
しかもサウナが広め、
はい。
で、冷水がプールみたいになってるんですよ。
はい、
広くて。で、はい、めっちゃ冷たい。
ほうほうほう。まあ、水量があるからね。
あの、那覇の、で、ここがポイントですよ。
はい。
あの、ゴロンってなれる白い長椅子が結構ある。
ああ。あの白い椅子が主役らしいからね。
そう。だから。
しかも寝れるやつはすごい。
そう、寝れるタイプは、あの、もし那覇に行って、整いたいなとか、サウナ決めたいなっていうなら、
はい。
那覇のジスタスっていうジム。
ジムになかなかサウナ入りに行かないでしょ。
そう？
いや、だって、まず会員に入らなあかんから。
いやいや、あの、ビジターで入って。
あ、そんなんあんのや。
うん。ジムって2000円ぐらいで入れるから。で、リッカリカ湯ですよ。豚尾さんと一緒に行った。
はい。リッカリカ湯。
あそこは、
はい、
そこの売りはサウナはあんまりなんだけど。
あんまり
なんだよ。だって狭いじゃん。
はい、狭いですね。テレビ
も。まあ。あとはね、でも冷水はやばいね。
もう。
深くて、
はい。
深い上に、あの、めっちゃ冷たいし、
でもそのせいで、あの、てっちゃぎがずっと寒い寒いって言って風みたいになっちゃってたやん。
あれ、ちょっと決めすぎ。
で、もうなんか酒も飲みたくないって。
うん、バッドトリップ？
うん。
ちょっとあの、だから、冷たすぎた。体が反応できてなかった。
はい。
サウナはいいですね、本当に。
ほう。
だいたい3回ワンセットなんで、はい、あとはあの、昨日ね、ツイキャスしてたんですよ、実は。
ほう、サウナから？
いや、家で。
ああ。
で、あの、みんなでサウナ行きたいねって話になって、あの、公開録音とかもいいから、
はい。
あの、名古屋のウェルビー集合でモテラジオフ会しようって。
サウナオフ？
サウナオフ。で、まあ、形的にまあ、みんなでサウナ入って、
はい。
で、まあ、形的に、はい、その、食堂みたいなところがあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、そこで一回乾杯して、
はい。
まあ、こっからはもう自由にしましょうって
。何それ？
え、だからまあ、オフ会という会は必要でしょ、会。
自由って言われても。
そっからはもう、だからカプセルに入って眠るもよし、
はい。
そのまま飲むもよし、
はい。
あの、もう一回サウナ決めに行くのもよし、みたいな。
いや、でも、サウナってそんな集団で入れないでしょ。
集団で入ってるやん、みんな。
そうなの？
うん。
サウナってもう、ちょっとなんていうか、あの、一人で孤独で自由で、
っていうところが勝手にあるでしょ、なぜか。
はい。
結構おっさんたち集団で入ってる。
そうなの？
サウナってもっと自由なもんなんですよ。
いや、だから、一人で自由で孤独で。
いやいや、だから他人数でも自由だし、一人でも自由だし。
やっぱ10人とか20人とか50人とかで入りたくないな、サウナ。
その入んないからね、まず。
うん。しかもあの、ウェルビーのあの、静かで自由で孤独な森のサウナですよ。
うん、だからみんな静かに入ればよ。
5人も入ったらなかなか窮屈な感じですよ、森のサウナ。
あ、そうなの？
あの。
じゃあ森以外のサウナに入ろう。
森のサウナが一番すごいんですよ、セルフロウリュって言って。
おー。
シュッ。じゃあ。って。シュッ。で、あの、ビフィータと呼ばれる、
うん。
草の束で、
うん。
バシッ、あっ。
これを叩き合おう。
そう、バシッ、あっ。
リスナーさんで。
で、ロウリュ行きます。
そう。
シュワ
ー。シュワ
ー。で、あれですか、あの、もう勝手に、アウフグースしだすんですか？
そうそうそう。
で、ナイスアウフグースとかって言うんですか？
ナイス、豚尾さん。
バン、
こっちもお願いします。
バン、いまいちやなって。
この人育てとる。
ナウゼリンさん。
はい。
アンディって渋いキャラですかね。むしろ強さで言ったら主人公補正をテリーより受けまくった強キャラのような、残影権のあまりのチートっぷりでギースに修行をやり直させたぐらいですし、生え際の交代以外でアンディを屈服させることは不可能なので、わって。
屈服もありますか？
うん。
やっぱ僕の、だから、ほら、イメージが、KOF のアンディなんで、
はい。
あの、画廊のアンディは、
はい。
あんまり、ね、確かに。
でもね、あの、ナウゼリンさんがどのあたりのアンディを意識してるのか、わかんないんですけど、
うん。
やっぱ画廊3でね、
うん。
テリーにお手軽、あの、即死コンボっていうか、永久パターンが、
はい。
発見されちゃったんですよ。
大パンチクラックシュートでしたっけ？
そう。あの、しゃがみ大ピークラックシュート一生やるっていう。
そうそうそう。でしたよね。ああ、そういうのあったよね。
もうしゃがみ大パンチ食らった瞬間死を意味するみたいな。
うん。
その瞬間から、という、あの、と同時にあの、3って、その、アンディが残影剣コッポスタイルから忍者スタイルに変わったとこでもあるじゃないですか。
うん。
で、それもあって、なんか知らんけど、テリーといえば永久コンボみたいな、
うん、
お手軽永久コンボみたいなキャラ付けがなんかなされたんかなんか知らんけど、その後の KOF でもそういうキャラやったじゃないですか、テリーって。
うん。
なんか一生死ぬみたいな。なんか食らってしまうと。そのせいで、なんかあの、アンディが影薄くなっちゃったんじゃないですか？
イメージね、イメージ。
まあ、前作にテリーの、ね、即死コンボっていうか、永久パターンがあったかどうか知らんけど、なんか、 ガロー3の後にまた KOF でもあったじゃないですか、パワーチャージ一丁とか。
そう、あのね。
うん。
あれなんですよ。残影拳は、
はい。
めちゃくちゃいい技だと思うんですよ。
はい。
だけど、
はい。
超飛の差がすごかった。
パワーゲイザー。
だって、パワーゲイザーってドーンって。
うん。
すごいじゃないですか、見た目も。
はい。はい、
超劣化弾はちょっと地味なの
よ。なんか、まとってるだけやん、みたいな。
超劣化弾って言って、
はい。
あ、入ったら、バキバキバキバキバキって、
うん。
バリバリバリバリって、ちょっとなんか気持ちいいんだけど、
はい。
あとまた、したためっていうのが、
はい。
出し方でしたっけ、斜めしたため、下、右、BC とか、そんな感じじゃなかったっけ、超劣化弾って。
まあ、そんな感じ。
うん。
そんな感じだったね。
うん。
確か。1から1、2、3、6。
みたい
な。7みたいな。
アンディ自体は僕は好きなんですけど、はい、とっても。
うん。
でもやっぱり、ジョー東はまたキャラが濃いでしょ。
で、またジョー東もね、妙に強いシリーズとかあるんですよ。
うん、強いし。
KOF の
キャラがまず強いし。
でもね、途中からジョー東がギャグキャラにされた苦しみってわかりますか？
だからそういう意味で、キャラが強い。
それまでジョー東を純粋に好きで使ってた人たちがいるんですよ。
でも、画廊のアニメでも、クラウザーに負けたじゃないですか、そこ。
ほうほうほう。
ハリケーンアッパーって、はい。スクリューアッパーやったけど、クラウザーにふわーってやられる。
画廊伝説1において、
うん、
ジョー東は異彩を発してましたね。
一人だけね。
なんでかって言ったら、アンディとテリーは兄弟みたいな設定があって、
うん、
二人はその養父であるジェフ・ボガードを殺したギースに対して復讐しかってるみたいなそのグランドストーリーがあったじゃないですか。
うん。
ジョー東って何って。
じゃあもうだからジョー東は、
うん。
両坂崎とロバート・ガルシアとジョー東でもよかったんですよ。
はい。
竜子の剣にでも。
そう。だからなんか、その一人部外者が混じってる感すごいじゃないですか。
うん。しかも一人だけムエタイ。
で、なのに日本人っぽいやつ。うん、なんだこいつはって。どういうつもりでお前、この、ねえ、三人主人公なのか、よっぽどの何か、その、ドラマなくったって参戦するぐらいの凄さなんやろな、って思わすには十分やったんじゃないですか。
だってタイガーキックとかめっちゃかっこよかったでしょ。
まあ言ってみたらファイナルファイトにおけるガイみたいなもんですやん。
そうですね。ハリケーンアッパー。
ハガーは自分の娘がさらわれたわけじゃないですか。
うん。あと市長。
でコーディは自分の彼女がさらわれたわけじゃないですか。
うん。だからハガーを彼女にしようとしてましたね。
でガイって何みたいな。
武神流。
いや、だからなんでお前そこにいんねんっていう。あ、まあ、でも、日本人っぽいやつがなんか3人目にいるっていう
の。北斗の剣みたいな存在なんで、武神流は。乱れた時に武神流現る。
だから部外者感すごいじゃないですか。
うん。
そのドラマが一人だけないっていう。
いきなり出てきた龍がとかでしょ。
はい。
お前誰よって。
だからその、ドラマのなさっていうのが、かえってドラマになるでしょ。
うん、
謎のとこみたいな。だから、ジョー東っていうのは害なんですよ。そやからみんなそのミステリアスなジョー東に惹かれていったし、
うん、
最後にギースに勝つでしょ、
うん、
で、勝った時にテリーとかアンディとかが、ボスってやったら、
うん、
ギースが、ダン、ダン、ダン。3時間後、ギースハード死亡みたいな出るじゃないですか。
うん。
なんで、ジョー東は思いっきりギースに膝蹴り食らわして、うおーって殺してんのかが分かんないわけじゃないですか。
うん。
あの辺もまたミステリアスやったですよね。なんか非常な男やみたいなこいつはあって。
ああ。
なんか別に恨みはないけど、
うん。
最強やから殺すとこうみたいな。
それ一、もうサイコパスすぎる。
いや、だからなんかその、勝負に対する厳しさみたいな。
ああ、教えてやると。
うんうんうんうんうん。
ギースにはまだ足らんと、そういうところが。
足らんというか、一番が俺だったんだから、殺すみたいな。もうなんかプロの格闘家。
でもその後もう、お尻とか出しちゃうキャラになりましたね。
でも黄金のかかとっていう、また謎の。
あの技かっこいいよね。
そうなんですよね。いや、よかったよ。あとアンディが残念やったんは、マーク・オブ・ウルブスに出れなかったことなんでしょうな。
ジョーも出てない。
テリー。
ジョーに似てるキャラすら出てないよ。ジョー東に立って、アンディはほら、北斗丸がいたでしょ？
はい。
ジョー東みたいなのいな、ジョー西みたいなのもいなかった
よ。ジョー西。その代わりにね、キム・カフワンの息子二人が出てるっていう。
だってキムは大人気キャラじゃん、キャラ濃くて。今でもずーっと出るし、キムって。だからキムって、あれですよ、KOF のガイルですよ。
しかもあれにも出てますやんか、格闘目視録。
うん。風目視録
あれ。風目視録。そうそうそうそうそう。
テコンドーと棒を使った全く新しい格闘技
ですね。なんであんなにキムって人気なんでしょうね。
キム系。だって見た目もいいし、
はい。
テコンドーで蹴りでかっこいいし、
はい。
砲脚。
はい。
わーたたたたたたた。ヒエンザンとか。
はい。
半月山とか、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか、キャラが。
はい。
強いし。
はい。
わかりますか？
はい。じゃあ、それからしたら、アンディはやっぱり渋いキャラになってしまう。
渋いキャラになってしまうし、
うん、
ローレンスとかも渋いし、ローレンスとかも全然出ない
でしょ、ね。なんで出ないでしょうね、あれ。
だからあれはバルログなんですよ。ガローの。
そうそうそう、だってクラウザー&三頭身の一人のボクサーのやつとかも全然出ないじゃないですか。
名前すら出ないでしょ、もう。
そう。バスティアップって、バ
ーバーバーバーバーってやつ。バイソンの、ガローのバイソン。
ガローのバイソン、あいつは出ないのに、
うん、
ガロー伝説1のね、
うん、
トルネードアッパー使ってた、マイク・マイヤーズはすぐ名前出てくる。
なぜ
好きなんでしょうね、マイク・マイヤーズ。
そうなんでしょうね。
クラウザー三頭身の
あと、竜光の剣のミッキ
ー。この剣。竜光の剣のミッキー、パオーンってやつですか。
うん、ボクサー。だけど、
はい。
ガローのバイソンは出ない。
ミッキー。
ハゲた、ハゲて、
はい。
ブンブンってやる。あと、リアルバウトガロー伝説、ガロー3から出てきた、これ。
はい。
青い、ボクサーもいたじゃないですか。
青いボクサーっていうか、オーバーオール着てる
人。そうそうそうそうそう。
ハガーによく似た人でしょ。
うん。
酒の瓶、あーって潰す人でしょ。
うんうんうん。誰でしたっけ？
あれね、僕、使用キャラやったんですけど、
うん、
正直。
うん。
名前がどうも思い出せないんですよ。あいつもね、最初めっちゃ渋かったんですよ。
うん。
3の時。もう大好きやったんですよ、演出とかかっこよかったし。
うん。
なんか、リアルバウトシリーズなんていうか、どんどん
ギャグキャラ、
ギャグっぽくなって気持ち悪くなってませんでした、なんか。ホモ受け狙うみたいな。
うん。
あれ許せんかったですね。ナウゼリンさんなんですけども、有線からお湯出るようにしたい。そうしたら有線でカップラーメンが食べられるのくだり腹抱えて笑いました。あれ、確かにそういうことですねって、スティーブ・ジョブズ。
そうですね。パソコンで、あれやりたいとか、はい、これやりたい。
そう。違いなんですけど、そういう思いじゃないですか。最初に、携帯電話でカメラついてるって聞いた時にバカにしたでしょ。
うん。
だからなんで携帯で写真撮らなければわかんねん、みたいな。
撮りたいって。
そう、撮りたいって。その時の日本の携帯電話、の、なんていうかそういう発想というか市場っていうのは、もうある種アップルやったわけですよ。
ね、社名すごいよね。
そう、社名とかって、今でこそ携帯にカメラついてない携帯とかってアホでしょってなるじゃないですか。
うん。
あの時、携帯にカメラって、はって。 何考えてんのって言ってましたよ、みんな。こんなに必須になるとは思ってなかったですよ、カメラが。
うん、
でもそういうのって誰かのなんか気違いみたいな思いじゃないですか。そしたら、あの、有線からお湯、あの、カップラーメン作れるってなったら、もうついてない有線とかって。え、って意味あんのって言われるでしょう、それがもし広まれやね。
うん。
だって、お湯出ないんやでって。
新型。
そう。みっちゃん横さん。
はい。
茶道買ってしまったって。
ああ、茶道いいですね。
買ってしまったんですか。
だからサウナ来てるんですよ、もうブームがすごく。
でもね、このみっちゃんさんは女性だと思うんですけど。
はい。
僕サウナ茶道とか読めば読むほど思ったんですけど。
うん。
サウナって女性に冷たいなって思って。
え、なんで？
え、だから男性しか入れないとこが大半じゃないですか。
え、そうなの？というか、サウナとか温泉とかって女性のもんよ、基本。
ないっすよ。例えば、ウェルビーは女性入れないっすよ。
え、そのウェルビーだけの話で
しょ？違うよ。あちこちにサウナあるんですけど。
いやいや、あの、基本的に、
うん。
サウナとか温泉とかって女性客が8割よ。
なんかどうかそう、沖縄どうか知らないですけど。
いや、沖縄とか内地でもそうだし。
いや、ないないない。サウナない。全然。女性が入れるサウナって少数。
そうなの？
うん。あそこが、それ考えると、新世界のスパワールドってあるんですけど。
ああ、だからスーパー銭湯的なやつ。
そう、1000円で入れる。
うん。
あそこは、それで言ったら画期的なんですよ。
うんうんうん。
なんでかって、そのね、西洋エリアみたいなのと、なんか、アジアエリアみたいな、二つに分かれてまして。
うん。
月替わりで、その男湯と女湯が入れ替わるっていうシステムやから、
うん。
理論上あれなんですよ。男女が同じレベルの設備に入れるってことじゃないですか。
うん。
どっちも男は入ったことある、どっちも女性は入ったことあるっていう。
うん。
でも、ほとんどのサウナは、男性のみのご利用ですってなってるし、たまに女性も入館できますっていうサウナもあるんですけど、
うん。
女性エリアの方が男性と同等の設備があるっていう保証はないんですよ。
そうなん？宮崎のホテルとか全部一緒だったよ。
いや、ホテルについてるものは知らんけど、だから普通のそのサウナ設備、女性が使えるサウナ屋っていうのがめっちゃ少ない。
え、でもみんな行くよ？ホテルとか。
いや、だからホテルとか行くんか
ね。だからホテルとかでついてるサウナ屋とかに基本行くんですよ。
だからそこしか選択肢がなくて、なんぼ例えばウェルビーが素晴らしいって言ったって、ウェルビーは女性対応してない。
ウェルビーカプセルホテルで。
そうそうそうそう。で、サウナ&カプセルホテル。だから使えないんですよ、女性。
だから女性は普通カプセルホテル泊まらないからね。
いや、だからその普通っていうのがなんかわからんけど、とにかく女性対応してないわけですよ。
うん。でも女性客の方が多いと思う、俺は。俺はっていうか、経験上女性客の方が、その、立夏立夏を言ってた時も、働いてた時も、めっちゃ女性客ばっかりだし。うん、
立夏立夏湯は、女の湯が、男女があって、
で、
女性の方の、だから入れ替わり、
そう、入れ替わり
だから、それってスパワールド。
スパワールドみたいなもんですね。
だそこしかないからでしょうな。
あとは、ホテルとかかな。
うん。
でもそこ、もう、女性客が多いですよ、本当に。
もうね、使えるサウナの設備っていうのは男性が圧倒的なんですよ。種類が。
うん。
気軽にっていうのはどのレベルか知らんけど、例えばお風呂屋さんとかでサウナがついてるとこがあれば、やけど女性の方にサウナがついてるかどうかは僕も知らないですし。
そのついてるんじゃない？基本。
いや、基本はわかんない。だから、ついてないかもしれないし。
女性の方がね、多いから客が。
サウナ屋さんないもん。
だから男性専用サウナ屋さんっていうのっていうよりは、
うん。
なんかサウナがある施設に女性は行くんですよ、結構。
女性。
サウナ好きなんで、女性。
わ、好きか知らんけど。
いや、好きなんですって、本当に。
いや、好きか知らんけど、だから、入れないサウナ屋があったりとかするのってほんまに あってなると思いますけどね。
いや、だから入れないサウナがあるかもしれんけど、入れるところに行ってるからいいんじゃない？
いや、だから同数じゃないっていうことですよ。あの、男の方が圧倒的に多いやろうなっていう。使えるサウナが。
サウナが流行ってるのも、だからそのネット上でサウナが流行ってるのが、その茶道とかの影響で最近。なので、結構みんなもサウナに行くようになってるのかな感が。今、その若者の間でもね。
サウナっていうのはおっさんの遊びの側面がもうめちゃくちゃ強くて。
うん。
かといって、あの、ずーっとやってたサウナに今更女サウナ作れって言っても不可能じゃないですか。
いや、だから女サウナとかじゃなくて、昔から女の人もサウナ入ってるって。男の人の方が入ってないんだよ、基本。そのおっさんが入ってるわけよ、ずっと。
そうそう、おっさんが入る。
でも女の人は若い人もおばさんもずっと入ってるわけよ、サウナ。温泉も。
ずーっと。
マジマジマジ。
ずーっと入ってないでしょう。いや、別にそのおっさんの設備とか全く興味ないよって言うんやったらいいんですけど、
うん、
その女性専門サウナとかってあんの？逆に言ったら。
いや、わかんない。聞いたことない。
僕も聞いたことないですよ。男性専門サウナはいくらでもあるけど。
あ、あるわ。女性専用サウナ今検索したら。
ほう。そこはかなり設備がいい感じなんですかね。
まあ、わかんないですけど、設備とかは。まあ、とにかく、あれですよ。結構な数の人が、てか女性、お風呂好きだしね、基本。男より女性の方がお風呂好きだし。
お風呂は好きですね。
女性好きでしょ？でも、バスグッズとかってもうほぼ女性のものだし。
なのになぜ、そのサウナっていうのは男の遊びだったのかっていう。
でも、まあ、周りに俺ら男しかいないからね。
いえ、ちょっと意味がわからないんですけど。
だって、女性と一緒に入れないから。
え？
サウナ。だから、女性に一緒にサウナ行こうって言えないでしょ？
いや、一緒にっていうか、一緒に入れないじゃないですか。あの、
まあ、入れないから、だから、おっさん同士の遊びみたいになってるわけよ。だから女性は女性同士で遊んでるわけよ。その情報が入ってきてなかっただけ、俺らに。女性はもう遊んでた、すでに。
サウナ屋とかあんの？
だからサウナ屋とかあんのとかじゃなくて、あの、女性はホテルとかのサウナに入っているんで、普通に。
スパセンとかありますけどね。
そうそうそうそう。そういうところに行ってるんですよ。で、おっさんとかは、カプセルホテルとかのサウナに行ってるんですよ。そこですよ。そのサウナだけ。
スーパー銭湯のサウナにも行きますよ、おっさんは。
で、行くよ、行くよ。だから女性はそういうところにも行く。で、カプセルホテルは。
選択肢広いんですよ。
広いよ。広いけど、別に広くなくても行ってるから、いいんちゃう？女性も全然気軽にっていうか、女性こそ気軽に行ってるから、サウナに。
まあ別に、あの、男性に対して女性の方が、あの、サウナ環境いいよって言うんやったら、僕も何も言わないんですけど。
うん。普通ぐらいじゃないかな。
そんなにいいんかな。僕はなんか選択肢狭いな
って。いや、そんなに不利って感じるほど、その、なんつうの、不利なような状況ではないと思う。サウナ環境とか温泉環境は。
温泉環境に関してはもう完全に互角やなとは思うんですけど、
うん、
男性専用温泉とかってほとんど見たことないんで、うん、混浴とかもありますし、もういろいろ様々な温泉っていうのは、別にこう男性専用とかっていうのとか女性専用とかっていうのそんなに知らないんでね、
うん、
まあ、中にはあんのかもしれへんけど、中にはあんのかもしれへんってレベルじゃないですか、
うん、
ただサウナに関してはなんかもう完全に選択肢が違うなっていうのは僕は思いますね。かといってそれ今更どうしようもないけど、
うん、
今後はなんかあの両方そのスパワールドみたいになんかもう同等でっていうのも増えてくんのかもしれへんけど、どうなのかねって、
うん、
いうのを思ってますね。女性陣が全く羨ましくないし、ウェルビーとか何の興味もないよって言われるんやったら、あーって言って僕も、何のあれもなく、ウェルビーで、なんですかね、ビフィータでピシッと叩いたりとかして、やけど、いやー、行きたいのに、なんか、男性だけとかのとこ多いよね、とかって言うんやったら、あー、そうやねって僕も、思うだけですね。
うん。
同等やったらいいのになって。お風呂屋さんとか温泉に関しては同等じゃないですか、だから。
うん。
いや、でも全然いいよ。そんなとこ行く方が気が知れんわって言われるんやったら、まあ、僕も気が楽なんですけども。
まあ、カプセルホテルだしね。
カプセルホテルっていうか、サウナなんですよ、だから。
うん。だから、そこなんじゃない？だから基本的に、なんつうの、サウナ目的で、そのウェルビーに行くっていう人たちは、そのサウナプロ勢じゃないですか。
はい。
かなり好きな。だから女性のもうそういうところもあるんじゃない？女性専用サウナも検索したらあったし。
だから女性専用サウナでそういう、なんか、こう、男性行けなくてかわいそうやねっていうものがあるんやったら、まあ、僕は全然いいんですけど。
うん。だからいいんじゃない？ある、あ、多分あると思うから。
いや、多分じゃあ、ちょっと。
いや、多分っていうか、だからその女性はそんな不利な環境じゃないから、特に。
そうなんや。
そう。むしろ女性の方が行ってるから、サウナ。おっさんしか行ってないか、男は。だって、豚さんサウナ行ってなかったでしょ、ずっと。
でも行けたよ、いつでも。
そう、行けたら行けたけど、うん、まあ、たまにみたいな。
サウナといえば、なんか、おっさんが、サウナ行くもんやな、みたいな。
だから、俺も武藤さんもおっさんになったから、行く、全然行くようになったわけ。俺も、それ言うてもサウナ歴1年半ぐらいだしね。
いやー、ほんまね。そういうサウナ設備の歴史っていうのも、男性専用の歴史ではあるからね。新しいとこですよ、結構その、なんですかね。男女の設備があるみたいなところは、
うん
スパワールドみたいな。で、そういうとこで、さらにカプセルホテルとかってなったら限られた空間を使っていかないといけないから、
うん、
なんかその例えばビルの中のある階だけ女性エリアになったりとか、
うん、
んな感じなんですよね。スパワールドとかに関してはお風呂とそのホテルのところがまた別個でお風呂をメインでやってるから男湯女湯みたいな感じで同等にできるんでしょうけども、
うん、
カプセルホテルってなんかその宿泊メインじゃないですか、
うん、
そうなってくると女性の宿泊客ってすごい少ないじゃないですか。出張とかっていうのも男性多いやろうし、
うん、
ってなるとあんまり避けないんでしょうね、そこに、
うん
っていうのがあって、もっとなんかその、なんかフィンランドとかやったら男女で一緒にサウナ入ってるみたいな印象あるじゃないですか。実際知らんよ。知らんけど、そういうとこもあるっぽいじゃないですか。なんか男女でもう入ってるみたいな。っていうか家にあんのか。
家にあるとかってあったら、なんか小屋みたいなね。
そう。ああやって、んで、そのサウナハットなんかが発展してるのも、そういう女性も普通にバンバン入るからですよね。
うん。
っていうか今、その、てっちゃん説によると女性はめっちゃサウナ行ってるらしいんですけど、
うん。
サウナハットとか常備してんのかね。
いや、だからそのウェルビーだけでしょ。
いや、だからその、
でも一個の特別な例を言われても困るわけですよ、こっちも。
いや、違いますよ。だからそのサウナ好きの女性がむちゃくちゃ多いっていうてっちゃん説からしてバンバン行ってるっていうんだったら髪の毛痛むでしょうと。
だからみんな女性はお風呂入るときにタオル巻いてるじゃないですか。うん、もうだからサウナハットみたいなのを被ってるようなもんなんですよ、基本。
サウナハットだ、もしですよ。
はい。
そんなに、サウナマニアみたいな、サウナ好きみたいな女性がめっちゃ多いんやったら、サウナハットとかって女性の方から流行ってってもおかしくなかったんですけども、流行ってんのかねっていう。
あ、だから女性は、サウナハットとかは、うん、はあんまり被らないはず。
ほう。
だからすでにもうタオルで巻いてるから。まあ、そう頭。
そうなん
だ。温泉とかサウナ入るとき。だからもうそれがサウナハットみたいになってるじゃん。
まあそれはそうやけど、そんだけサウナに こだわるような女性がもしめちゃくちゃ多くて男性よりも何歩も進んでるって仮定したら、サウナハットなんかでももう先に導入しててもおかしないんかなって僕は思ったんですけども。
まあそうかもしれないけど、サウナハット自体が最近だしね、来てるのが。あの、その茶道の人が。
茶道の人がサウナハットを広めたの？
広めたみたいなもんでしょ。だってそれまで知らんかったしね、サウナハットの存在すら。
僕はウェルニーで知りましたからね。
だからその茶道の人の影響でしょ。
わからん。
うん、だってあの人サウナ親善大使だし、日本の。
そんなに女性はサウナに対して。
サウナ結構行ってる。かなり行ってる。
サウナオタが男性よりもだいぶ多いのか。
だいぶ多いっていうか、幅広い年齢層で女性の方が行ってる。男性は若い人入んないもんね、サウナ、本当に。
まあいいんですけども、そんなに、全然不利を感じてないっていうのであれば、で、女性のそのサウナ、なんかブロガーみたいなのもいるのか。
別にいなくてもいいじゃん。
いや、
いてもいいし、いなくてもいいけど。だからそういうのって男が、男性がやりがちじゃん。なぜかというと、やってるサウナに行く人がなかなかいないからね。だけど女性は結構、いや、女性はみんな行ってるから、
はい。
そんな特別に言うことでもないのよ。
でも裾野が広いんでしょ？
ん？
裾野が広いんでしょ、てっちゃん説に言う。
そうそうそうそう。かなり行ってるからね、みんな。
じゃあ、相当好きな人とかもいるんじゃない？
いや、いると思う。温泉、いると思うけど。
温泉巡りとかそんなのあるでしょ、うん、普通によく聞くもん。サウナ巡りとかの人もめっちゃ多い。
もうしてる人もいるかもしんない。
めっちゃ多いのかなって。
俺もサウナ巡りたい。
ゴックさんなんですけど、マクドナルド&キチガイ経営者ものというモテラジのためにあるような映画、ファウンダーハンバーガー帝国の秘密っていう。これ、多分、
まあ。これもドキュメンタリーですかね。
いや、ドキュメンタリーというか、ドキュメンタリーとかスティーブ・ジョブズみたいな自伝ものじゃないでしょうかね。自伝というか、まあ、人物伝的なやつ。
マクドナルドの。
だから、まあ、見てないというか、まだ公開されてないから、あれ、なんですけども、レイクロックを主役にした話じゃないかろうかと。マクドナルドの創始者。ファウンダー創始者。マクドナルドを作った人ですね。マクドナルドはマクドナルド兄弟っていう人が作った、ハンバーガーショップなんですけども、それを マクドナルドというあのチェーンとして、一大マクドナルド帝国を作ったのはレイクロックっていう人なんですよ。そのマクドナルド兄弟から経営権を買ったんですよ。
うん。
これは売れると。
うんうん。
で、チェーン店をどんどんどんどん広めてって、マクドナルド兄弟は安値で売ってしまったんですよ。レイクロックに。うん、で、潰されたっていう店を。
潰された
横に、その、マクドナルド兄弟看板を打ったら、打ってそのマクドナルド兄弟は新しい看板で、まあ自分ら一軒ぐらいやれるやろうと思って、やって横にマクドナルド作られて潰されたんですよ。
ひどい。
で、このレイクロックっていう人は、その後にディズニーとかとも提携して、どんどんこの発展していくわけですよ。世界中に。まあ、スティーブ・ジョブズみたいな狂気の人ですよね。
帝国を作るんだ。
はい。
みたいな。
だってマクドナルド好きがレイクロックの映画は見たくないわけないじゃないですか。大体。
大体。アメリカとかは見たいってなるんだろうけど、日本で、って俺みたいに、だらよって。
はい。
日本公開すんのかな？
いや、するでしょ、これ。だって、秋44443さん。今週、町山さんがラジオで紹介していた映画は、モテラジ物件だと思いますと。ファウンダー、ハンバーガー帝国の秘密って、もう日本語タイトルまでできてますから。
あ、本当だ。
で、その、町山智博の番組で紹介してたってことは、公開前提、未公開映画として紹介してたわけじゃないでしょ。今度公開するから紹介してたわけですよね、きっと。 こんなん見たいですよね。
見たい。
そのマクドナルド兄弟をどう潰すのかみたいな。
そっからやんのかな。
というかそのね、マクドナルドのチェーンを売りまくってた時期に、
うん、
ディズニーに手紙出すんですよ。
うん、
ディズニーランドの中のあのレストランをマクドナルド出させてくれって。
うんうんうん。
だからウォルト・ディズニーにガン無視されるんですよ。
ひどい。
でもそういうのいきなり頼み始めるのってすごない？やっぱり。
やっぱり、行くっていう。ダメ元で行くのが大事。
でも後々あれですよね、あの、アメリカでいうハッピーミールって呼ばれるセット。
うん。
マクドナルドに おもちゃをつけるっていう。
うん、うん。
そのセットに。日本で言うとハッピーセット。
はい。
そこで、ディズニーのキャラクターとかがキラーコンテンツになってくるわけですよ。
確かに。
結局、あの、なんだかんで最初ガン無視されたけど、ディズニーとマクドナルドっていうのは仲良くなっていくわけですやん、後々は。
もう、ディズニー側が無視できなくなってくるわけね。
それはもう、その、レイクロックの思いがあるわけですよ。絶対ディズニーと提携してやるっていう。
うん。
ディズニーと提携しなきゃ成功できないよって。
うん。
ちゅうか、提携すべきだろうって。
うん。
うん。で、そういう狂気の人。
見たい。
で、その狂気さっていうのは夢を叶えていくわけですよ、狂気やから。
うんうんうん。
うん。もうアメリカで一番のレストランにしようみたいな。
レストランか。
でもそもそもそのマクドナルド兄弟がハンバーガー屋をやってて、なんでそのレイクロックが目つけたかって言ったら、やり方が新しかったからなんですよ。
あ、マクドナルドのそういう体系が。
そう。レイクロックっていうのは、あの、シェイクの営業マンやったんですよ、セールスマン。
うん。
シェイクの機械の。マクドナルド兄弟の店がシェイクの機械をむちゃくちゃ買ってくれるって。
うん。
どこ行ってもなかなか売れないのに、なんでここはこんな気前よく買ってくれるんやろって思って見に行ったら、死ぬほどやってたんですよ。
うん。
なんでかってやり方が新しかったって。流れ作業のようにハンバーガー作ってるし、あの、客はハンバーガー注文したら、うん、レジまで取りに行くって自分で。
あ、なるほど。その発想がなかったんだ、当時は。
で、しかも、その、ハンバーガーを、
うん。
紙皿とかに、こう乗せたりとか、紙で包んだりとか、
うん。
あとジュースのコップは紙コップやんけ、これ、って。
うん。
なんでかって洗い物したくないからって。
天才か、マクドナルド兄弟。
あの、客席にハンバーガー運ぶのも嫌やし、
うん。
洗い物をしたくないから、そうしたって。
受けた。これが受けてしまったと。
え、みんなが、え、そんなふざけた店が成り立つわけないって。
うん。
お前のバカマンばっかりやないかって、言ってたけど、バカ当たりしたんですよ。
うん。
そのやり方が合理的で。ほんまにあの客に取りに来させたら、手間がないねって。
うん、うん。
洗い物も出ないねって。いくら打っても打っても打っても打っても、人手がかからないって。
そうだよね。確かにマクドナルドって洗い物がないよね。
そう、洗い物ない。
今言われて、
うん。
はってなった。確かに洗い物ないわ。
だって、普通の飲食店って流行れば流行るほど洗い物が死ぬほど溜まるじゃないですか。
うん。
死ぬほど皿洗いがいるじゃないですか。
うん。
儲かんないじゃないですか、あんまり。
確かに。
だったら紙にしようって。こんな安っぽいもんが売れるかって。売れた。
売れたな
ぁ。しかも売れたら売れたで、もうどんどん楽ってこれ紙やからって。
うん。
だよね。だから、そのマクドナルドの兄弟の発想も、なかなか狂気なんですけど。
うん。
だから、こういう新しいことする人って頭おかしいですよね。
なるほど、ね。
客にあのハンバーガー取りに来いとか。
うんうんうん。
今
当たり、紙で包むとか。
今当たり前のようにやってるでしょ、ファストフードだからって。う
ん、確かに。
でも当時はあの皿に乗せてハンバーガーちゃんと持って出たんですよ、客席まで。レストランやもん。
確かに、確かに。
そんな店だとびっくりするでしょ。 そっからもさらにその狂気の人、レイクロックがそのマクドナルド販売権を買ってどうしていくんでしょうかっていう。
めっちゃ面白そう。
で、まあその映画全然知らないんですけど、僕。
うん。
でもマクドナルド好きからしたら目が離せないですよね。
まだ好き？
え？
別れたんじゃないの？
え？
え？裏バーガーとか出すんよ。グランが売れたから。
木村優さん、これはモテラジ案件って。ピザの入ったハンバーグをピザで挟む。究極のハンバーガー登場っていう。上下のあのバンズを普通にピザにしましたっていう。
ちょっと手ベタベタしそうですね。
しかも巨大ハンバーグ。
ああ。
だってピザの大きさに見合うハンバーグってなったらすごいですよね。
結構ちょっと見てみたいね。
見ろ、手が汚れてしまったじゃないかでは済まない。
もういいでしょ、マクドナルドから離れても。
みっちゃんかっこ横さん、マクドナルドの話はいつも面白いなーって。
裏バーガー。
パルムさん、僕にとって田中克樹さんといえばバカドリル。発売は20年以上前だったと思うけど、当時はその笑いのセンスが衝撃的でした。バカドリルやバカドリルコミック売ってしまったのが悔やまれますと。バカドリル。
佐藤の人。
そう、佐藤の人。あの、僕にと。
結構前から漫画家なんですね。
いや、めっちゃ古いとは思う。僕にとってはオスとんこちゃんやったけど、バカドリルっていうのもヒットなんですよね。僕読んだことないんですけど。
森にテレビはいらないからね。
そう。バカドリル。パルムさん、汗を流さずに水風呂に入るのはどうかという話。湯船の中にでも汗かくやんという問題提起が面白い。おっしゃるように汗は流して入るべきですが、半身浴とか、中風呂の人は湯船の中ですごい量の汗が出てそうですねって。そうなんですよ。お風呂の中入ってたって汗はダラダラダラダラ出てきて、あのお風呂の中に溶け込んでるやろなっていうのは、まあ出汁がよう出てるって言いますやん。
いや
ー。やけど、あれは、あのお風呂の中で汗かいても怒られないんですけど、サウナから思いっきり水風呂入ったら怒られがちっていう。
怒るよ。
怒られがちなんですよ。でも考えたら水風呂が一番清潔になってて、普通の熱いお風呂はそういう意味で不潔やなっていう。
水風呂はなんつうの、ちゃんと汗を流して入ってほしいな。
でもあれ本当は汗流さずに入るのが最高なんでしょうね。
うん、それ多分ね、そのままね。
だから池とか入るじゃないですか、なんかフィンランドとか見てたら。
雪とかね。
あれって別に汗流さないでしょ。
うん、
もうバーンって。
それは最高なのよ、それは。
もし誰もいないとしたら、お風呂は。
だからそれ、試されるマナーみたいなもんじゃん。他のもんでも、肘ついて食べちゃおうかな、みたいな。
でも誰もてっちゃん怒らないんですよ。
そう。
しかももう、閉店間際でこの後誰も入らないとしたら、入らないっぽいなって。
でも、もう僕はもう儀式的に汗流してるんで。
はい。
多分流しますね。てか流さないといきなり多分入ったら心臓止まるんじゃないかなって思ってしまう。
でも試してみる価値はあるんじゃないの？
あるかもしれんけど、もう試さない。汗は流しますね。
ああ。
別に汗流さないと、いやっていう欲はなくのはないんだけど。
バイク系ネットラジオ楽園会。今、バンコクにいます。バンコクにまで。
バンコク。
あの秋吉は日本の秋吉と関係あるのだろうかって、バンコクの写真なんですが、秋吉っていう、なんか店なのか何なのかわからないビルに書いてますね、あの窓があって。でも、あの秋吉っぽくはないような気がするし、秋吉って世の中に死ぬほどあるじゃないですか。焼き鳥だけじゃない。と思うからちゃうやろね、これきっと。いや、わからんけど、もし秋吉だったらびっくりするな、バンコク店ありますって。
バンコク店すごいね。
もう一生行くことないやろな、バンコク店が、もしあったとしても。
いや、聖地巡礼。
まあ、世の中何があるか、わからないっちゃ、わからないですけどね。三元茶太郎さん、 多分僕たちマクドに切り捨てられたんだと思いますって。
そうなんですよ。グランデ V 字回復してしまったから。
ツタヤに切り捨てられたように。
いや、ツタヤは切り捨ててないんですよ。ツタヤ守ってるんですよ、今までの客を。
はい、あ、はい、あ、あのね、近所のツタヤさん、月980円っていうよくわからない契約始めたんですよ。
え、何それ？
月々980円で、
うん。
旧作借り放題みたいな。
おお。もう本当に既存客を大切にしてるじゃないですか。
でも1日1枚って。
うん。1ヶ月30、
3。毎日来いっていう。
もう毎日来いよなって。
明日また来いよな、みたいな。
そう。あの、明日には旧作になってるからな、これって。
あれは得なんやろかって思ってしまった。
だから、マクドナルドに100円じゃなくて、1000円払って、
はい。
毎日ハンバーガー1個みたいな。
それとは別にね、
うん。
新作、旧作、限らず、
うん。
5枚で1000円パックみたいなのもやってるんですよ。
うん。
これ、どっちが得なんやろって。旧作だけを延々毎日1枚借りるために毎日行くのと、好き放題5枚チョイスして1000円バンって払うっていう。
基本的には1000円バンだけど。
はい。
やっぱ、ほら、騙されて、1000円。
騙されて。
月に入ってしまうと。
はい、毎日。
確実に月1000円入るんで。
はい。で、あれですよ、その人は毎日行って、いや、今日はちょっと新作借りたいなとかってなっちゃったらどうする
の？もう、しめしめさ、しめしめ。しめしめじゃないですか、もうこれ、完全に。
でも、ディスカス入る方が良くない？
何それ？
いや、ツタヤディスカス。っていう、月々1000円ぐらいで、なんかあの、何十本か、あの、通信で送ってくれるやつ。通信っていうか、あの、郵送で。
アマゾンプライムで良くない？
まあ、いいねんけど、アマゾンプライムはほら、好きなやつは見れないじゃないですか。
好きなやつはもうレンタルしよう。アマゾンのストリーミング。
え、あの500円とかのやつ？ 1 日だけ見るだけで500円のやつ？
いいじゃん。それで。
で、そうやとディスコスだったら、ディスコだと1000円で何十本か見れるんですよ。好きなやつ。
うん。じゃあ。
家に送ってくれるんですよ。
うん。これ人気なの？
人気やと思う。ほとんど、なんかディスカス入ってるやつ多いですね。なんか、だからツタヤの店にはもう足運ばなくて、
うん、
ディスカスで自動的になんか、新作とかバンバン。
じゃあもう、ますますブタオさんの近所にあるツタヤは来てくれる客を大切にしていこうっていう政策なんじゃないの？本当に。
そうそう、毎日通ってツタヤ、
毎日来てね
って。ツタヤで店舗でうろうろするだけでニヤってなっちゃうやつを一番大事にしようっていう。
うん。
まあ、だから、僕は行っちゃいけないみたいになっちゃった。
なんか、ブタオさんもこれから、
はい。
あ、ちょっと、初心者ですが頑張りますって。
いや、え、昔、プロやったのに、初心者に戻ったんや。
素直が大事よ。
うん。
素直さが。
モテラジ選手のお話、三軒茶太郎さん。薬とアルコール一緒に飲むと、どういう結果になるかわからんからという先生と、薬の威力が強くなるという方がいた。怖いからやってない。薬の量は自己責任ということで、2倍までは OK と言われた。これは私の症状はそのくらいひどかったからですって。あの、酒で薬を飲もうっていう、なんか、運動というか。
運動というか、豚尾さんと吉野さんのスペシャル技？
そう。お酒で、あの、薬飲むとなんか効きがいい気がするって。かなり
気が強く出るって書かれる時もありますよね、確かに。
そう。
じゃあ強く出るならいいのかってなるよね。
強く出るってことは、風邪薬やったら、ビールで飲むべしってことじゃないですか。あの、普通に風邪薬飲むよりも、ガンガン治るっていうか、症状が緩和されていくっていう。でももう。
結構あの、
はい。
気分悪くなって入ったり、胃が痛くなったっていうケースもあるみたいなので、
はい、
本当にもう、あの、やるのなら覚悟を決めてくださいね。
酒がもともと向いてない人には向いてないでしょうね。
うん。
僕はお酒飲んだら気持ちよくなっちゃうから。
頭痛がして、
はい。
お昼頃にそのバッファリンかイブかなんか飲んで、
はい、
で、夜飲み会って言って、
はい、
飲んでたらめっちゃなんか急に気持ち悪くなって、なんでって言ったら、
はい、
その頭痛薬が影響してたっていうケースもあるみたいなんで。
何ですかね。バッファリンとか、
なかなか難しいんだよ、
ね、バッファリンとかああいうのってアスピリンじゃないですか。
成分の話。
成分はアスピリンなんですよ。アスピリン、うん、アスピリンっていうか、アスピリンっていうのは商品名なんですけど、
うん。
何でしたっけ、アセリルサルチル酸っていうやつなんですよ。
ほうほうほう。
あの、成分的にはね。
うん。
こいつ、アルコールとの組み合わせはあんまりよろしくないと言われてる。悪酔いするって。
うん。
だから、アスピリンとかバファリンとかああいうの飲んだ後は、あんまり酒は飲まん方がいいんじゃないのと言われてるものなんですよ。
うん。
だから、あんまり、アセチルサルチル酸の入ってる。
だからアセチルサルチル酸っていう名前が。
だからその鎮痛剤ですよね。
うんうんうん。
と、酒の組み合わせはパワーが増すとは言えない気がする。ただなんですか、この間僕も病院に年末あたりよく通ってた時に、うん、初めて鎮痛薬としてアセチルサルチル酸よりももっといいって言われてる、いいっていうか今すんごい流行ってるやつあるじゃないですか。
イブ。
イブではなく。
イブプロフェンミンだっけ？違う。
なんですか、みんなすぐ、なんかあったらあれ欲しいみたいな。
パブロン。宇田さん、なんかあったらすぐパブロン
でしょ。いや、パブロン聞くねんで。で、パブロンに関しては、酒がもう、ロキソニン。
ああ。
もうなんかつったら、ロキソニンってその。
ロキソニンテープにまでなってますからね。
何それ。
ロキソニンテープ。
え、貼ったら、ああ、スッとしたわ、みたいな。
そうそう。
ロキソニンが酒との飲み合わせがどうなのかって僕もわかんないんですよ。
うん。
ただ、ロキソニン飲んだ時、僕、もう本当に痛くて、
うん、
足が、ようわからん菌入って、腫れ上がって、痛くてしょうがなくって、うん、ロキソニンまで手出すっていうか、処方されちゃったんで、
うん。
だとロキソニン飲んだらマジで痛みが引くんですよ。
うん。
あーって、やっぱり言ってるだけあってすごいなって。
すごいじゃん、ロキソニン。
でも普通に酒飲んでた気がしますね。
よくないんじゃない？
いや、でも別になんか飲み合わせ悪くなかったから、アセチルサルチル酸と違って、ロキソニンとか全然いけんのかなとかって思った。
さすが、ロキソニン。
うん。でも、お酒飲んだら余計効きが激しくなるとかっていうのは分かんなかったから、
うん。
ただパブロンに関してはなんか。
もうパブロンはもう宗教だから。
なんかお酒で流し込むとスッとする気がする。
なんとか、つまみとかもいるからもう、パブロンつまみぜとか。
あ、パブロンが当てになるってこと？
そうそう。だってパブロンご飯にかけて食べるっていう嘘か本当かわからん書き込みもあるぐらいだから。
ご飯にかけるかどうかはわかんないんですけど。
うん。なんかつまみでいけるわって、ちょっとペロってやりながら俺焼酎やってるとかウイスキーやってるって。
それすっごいわかる。パブロンなんか、つまみっぽい。
だからもうどんどん中毒になっていってるでしょ。つまみなわけないからね。ふりかけ舐めてた方がいいからね、まだ。
あ、そうなの？ペロペロペロペロって。
うん。
でも、ふりかけでは、風邪の症状は緩和されないで。
風邪じゃないやん、風邪の症状緩和するために、パブロンつまみに酒飲むってもう、やばいでしょ、もう。
西内正人さん、レンタル開始されたので、怒り見ました。怒りって映画ありましたよね。
はい。
2016年、邦画界の問題作と言われた。
そうですね。
沖縄での米兵のシーン、どんどん食欲なくなって晩ご飯残しました。明日モテラジ版怒りを聞いて反芻しましょうって。
いやーもう本当いい映画でしたね。悲しくなる。
あれだけ食欲のあった西内正人が 米兵のシーンで食欲なくなってしまったって。
悲しいシーンですよ、本当に。
見てほしいですね、怒りレンタルが開始した。ツタヤさんにぜひ借りに行ってほしいですよね。
皮肉が効いてていいですよね、自分のお父さんが辺野古反対とか言ってるの。
そう。あれ、辺野古がっていうのがもう、なんか、映画じゃないみたいですね、なんか。
うん。
リアルタイムで。
あの後オスプレイ落ちましたからね。
映画みたいですよね。
あれ映画みたいです
よ。しかもあれ落ちるや落ちひん。
何が映画みたいって言ったら落ちたのに落ちてないって言うからね。
あ、びっくりしましたね。
うん。
で、今もうその話題なくなってません。なんか。
ないどころか。
なんかそんなことあったっけみたいな。
だからもう逆に。
はい。
なんか、ドローンが危ない。
逆に。
なんか、琉球新報が飛ばしたドローンが危ないって、あんなんオスプレイに当たったら落ちるぞって。いや、だから落ち、オスプレイ落ちたやんって思うんだけど。
はい。あ、琉球新報が、のせいでドローンが危険になっていくみたいな。
うん。っていうなんか動画がなんかツイッターで上がってて。
ファクトですか？
まあ、もうわかんないですけど、なんかもうそっちでしょうね。なんかもう、私日本人でよかったポスターも、中国人疑惑もあるし、怖いっすね、もう。映画みたいですね。
バジルさんが、皆さん、J アラートの警報音ってどんな音か知ってますか？私は最近まで全く知りませんでした。4月30日 TBS ラジオ、安住紳一の日曜天国内で聞かせていただきました。全く聞いたことがない人が警報音を初めて聞いて避難できるのかなって。聞いたことあります。
テレレンってやつでしょ。
え、あのなんか地震の時になってるみたいなやつ
かな。いや、ミサイルの時には来たけどね。あれ覚えてないな。
テテテテテテテテンじゃないの。テテテテテテテテンじゃなくて。
そろそろ iPhone のなんかなってる音じゃないの。
J アラートの曲、あの曲っていうか音とか。三軒茶太郎さん、あの音ゲームの音ですよねとかって言ってるけど。
なんか、聞いてみないとわかんないね。どれなのか。
僕は全然知らないですね。J アラートの。で、それ、どこでなんの？
ね。
道歩いてたらなるの？
スマホからなる。
で、スマホからなって、その音で判別しないといけないの？スマホになんか表示とかも来るんじゃないの？
表示とか来るよ。
じゃあ別に音を知ってなくてもいいんじゃないの？
あ、でもほら、この音が鳴ったから、
はい。
見なきゃって。
それでも、あれ、マナーモードにしてても鳴るってこと？
鳴る。
そうやったらもうなんか鳴ってたら、おいおいって言って見るでしょ、誰だって。だから音を知ってなくてもいいんじゃないですか？だって、それ別に、あの、竜のテーマソングが流れ出したって見るでしょ？
やばいやつだと思ってみる
よ。やばいやつっていうか、自分のスマホを、あの、マナーモードにしてるのに、でーん、でれれーん、でれれーん、でーんとかない人、おい、どうなってんねん、おいって見るでしょ。
うん、うん。
だから、音鳴った時点で見るから、その、アラートの音を知ってる必要全くないですよね。
なるほど。
でって、でって、おい、始まってるやんけってなるじゃないですか。止めないとってなるじゃないですか。そやからまあ J アラートの音は知らなくてもいいやろうし、前てっちゃんが体験したみたいにミサイルがうんぬんみたいな話って来たからどうやねんっていうところがかなりありますよね。
いや、だから来たら自転車で必死に逃げて建物の中に隠れないといけないでしょ。そうじゃなかったら豚さんに思考停止ってめっちゃ言われたんだけど。
いや、だからそう決めてたとしたらね、いや、不安であるならばっていうことじゃないですか。
うん。で、豚尾さんは地下に逃げる。
まあ、ほんまにミサイル来るって決まったらね。で、地下がなかったら。
しかも2、3分後だはずよ、多分。
じゃ無理やって。
だから無理って言ったから、どうす、無理って話やん、基本。
そう、無理やったらもう、あの、J アラートなんか気にせず寝てたらよろしいやんって。
もう祈るしかない。祈るしかないよ、もう。ここに落ちないでって。
いや、だからその、そのね。まあいいや。ライオン丸さん、 タコの卵のブログからミネオに変更。ミネオ。
ありがとうございます。マイネオですね。
あ、マイネオ。
格安シムの。
タコの卵のブログから変更したらしいですよ。
ありがとうございます。
手続きがこんなに簡単とは思ってもみなかった。それにしても、MNP の予約番号をもらうべく AU に電話したら、そうですか。お別れ残念です。と、ため息をつかれたのを驚いた。
なあ。
お別れ残念。思い入れたっぷりですね、その。
うん。
その受付した人。
そうですか。
それで、なんやろ。その人の気持ちが出たのか、そういうマニュアルがあるのか、どっちなんやろ。
マニュアルだろうな、多分。
残念そうにしろ、みたいな。
そうそうそうそう。
それひどない。
だって、au とかドコモとかソフトバンクやめるわけですからね。
いや、泣きわめけみたいな名前があったらどうなるんでしょうね。いやーみたいな。
うん。
ああ、そんなタコの卵ブログも、ゴムのやつを紹介してますからね、皆さん。
皆さん、ゴムのやつね。ゴムいいですよ、ゴムトレーニング、本当に。
そんなに？
うん、いい。特に肩に。
ゴムのやつも買いましたって報告ありましたよ。
ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。
まあそんなことで、来週は何の話しましょうかね。マクドナルドの話とか。
また別れて
行きましょうかね。
もうやめて。裏バーガー食べて、豚尾さんが文句言うか文句言わないか二択しかないんだけど。
無言とか。
無言でむしゃむしゃ食べるとか。こういうのうまいのまずいのとはもう言わんって。
一つだけ言っとくって、見損なったぞ、マクドナルドって。
だからもう見損な
ったぞ。魂の一つもまともに作れんとは。
ブタオさんがマクドナルドの話するたびに、ブタオさんの中でマクドナルドの評価がどんどんどんどん下がっていくじゃん。
はい。
もうこんなんもう終わりって、絶対食わんって言うのに、
はい。
ラジオ終わって寝て、次の日にグーってもう全開してるの、どういう意味本当。
全開？
いいところあるから、みたいな。でもって。でもやっぱりもう一回、もう一回食べてみると違うかもとかって思っちゃうわけ？
この間めっちゃ久々に、バーガーキング行ったんですよ。
うん。
チーズキングっていうダブルアッパーチーズのなんかバリエーション違いなんでしょうね。
はい。
頼んだら、それを単品で頼んだらジュースがついてくるって。
うん。
いうサービスやってて、おー、これはすごいやとかって思ったんですけど、
うん。
その単品が890円したんですよ。
かなり高いですね。
すごくない？
どんなハンバーガーを出してくるんやら。
だからダブルワッパーチーズのバージョン違いみたいなやつ。
でかい。
でもダブルワッパーチーズって知ってますよね。
もうかなり、でかいですね。
ワッパーが2段になったやつ。
はい。クォーターパウンダーみたいなやつです。
だからそれ。
じゃあ美味しかった？
美味しかったんけど。
うん。
890円って超ド級やなって思った。
でもグランもそれくらいするんですよ、セットで頼めば。
それ単品とジュースだけですよ。しかも、そのジュースはおまけでくれたんですよ、
うん。
ジュースセットじゃないんですよ。前、吉郎さんが言ってましたよね、ビッグマックとジュースでお得なセットみたいな。
うん。
舐めんなよって思って、こっちは単品のハンバーガー頼んだら、ジュースがついてくるんじゃんって。
でも890円だけどなって
。何度も言いますけど、Windows 7が発売した時にですよ。
うん。
僕、7段重ねのワッパーを777円で食べたんですよ。
うん。
キャンペーンやってて。7段重ねが777円で食べてた男が、2段重ね890円かって。
バーガーキングとも別れて。その、たまにやって、たまにエッチするみたいな関係やめても。
でもすごいっすよね。あれが890円ってなった瞬間に、今は亡き、 ダブルクォーターパウンダーチーズ。
だから、あの、ま、前の彼氏の良かったところ言うのやめて。
激安やんって、ほんと。
もう別れて。新しい彼氏探そう。
もう死んだバーガーですからね。
あの、
ダブルクォーターパウン
ダー。なんか他にない？じゃあモスバーガーちょっと行ってみたら？
あれほど意味嫌う。
そう、あれほど。あの、いいところもあるかもよ。いや、あの、間違いなくマクドナルドよりいいところしかないと思う。あの、顧客を大切にしてる感じするわ。マジで。しかもなんか、
うん、
通ってる人を大切にしてそう。
あー、行っちゃうか。
行ってみる、なんか、ほれ、よく言うじゃないですか、僕が素直が最強って。
なんか、サラデダスみたいなとこはありません？
サラ、あるあるあるある。
あれほどマクドナルドを導入した神っていう推しを無視して。
てか、そのマクドナルドが豚さんを裏切ったんでしょ。だから、俺もなかなか素直になれないんだけど、
そうなんですよ、てっちゃんは、なんか、頑固なとこあるからね。
そう、ある。あるけど、素直に。
思い込みが激しい。
そう、思い込みが激しいから、間違ってたら、間違ってたらごめんねって、ちゃんと謝って認めるし、あの、食べたことないのに、
はい。
なんか、思い込みでいいよとか、まあ、あんま言わんようにしてる、最近は。
あ、そうなの？
うん、だから、素直になってる。これ面白いよって言ったら、結構見てるし、本も読んでるし。
あの、思い込みで、ロシア旅行したりとかしない？
それはいいんじゃない？
え？
別にいいんじゃない？しても。あの、人に、なんか言われることもないんじゃない？素直関係なくない？それは。
だって、食べてないのに食べたとかっていうのやめとくって。
いや、食べてないのに美味しくないとか、うん、食べる価値ないとかっていうのはやめよう。
あの、てっちゃんがロシア行く価値ないとかって言い出したらやばいってこと？
やばいけど、うん、ロシアに行きたいとは言ってるから素直じゃん。
うん。うん。うん。言ったなら言ってもいいみたいな。
素直になる。あの、素直最強なんで。
じゃあ、来週はバーベキューの話でもしますか。
おぉ
来週はバーベキューの話。
豚尾さんが一人バーベキューしたっていう話。
まあまあ、それも含めて。
あ、じゃあ僕のバーベキュー感も。
そう、その、バーベキューとは何ぞやっていうのを解き明かしていきたいって思った。
あとゲイ。
ああ、そうそうそう、ゲイとバーベキュー。
ゲイとバーベキューの話。そう。
だから、あの、ゲイとバーベキューの話で、俺、ちょっと、それ、もう、
言いたいわ
っていう人だったらもう、ここに来て、
ね、どこに？
いや、この会話の場に。
ああ、ツイッターでね。
そうそうそう、スカイプ
なり、なり、なり。あの、ゲイとバーベキューにちょっと一言あるんで。
そうそう。
お寺寺出たいですっていう。
そう、その時間、あの、逃げも隠れもせんから、もし本当に言ってくれる人がいたら、あの、わざって言っても構わないんで。
うん。
うん。うん。
あの、DM でもいいです。あの、名前ぼかしでも、全然。
あの、音声変えるってこと？うお、落とし
込む。いやいや、もう、お寺寺内で、お寺寺内で名前出さないってことで。
ああ。
その、リスナーさんの声がリスナーさんが知ってるとかってあんまないでしょ、普通。
ああ。あ、だから、ツイッターネームとこう一致させるとまずいみたいな。
そうそう、まずいから DM で送って、じゃあ、例えば、
うん、
ゲイって公言してないけど、ゲイの方が、
はいはいはい、
ちょっとゲイで、ゲイな上に、自分ゲイな上に、ちょっとバーベキューに対してちょっとあるんですが、っていうことであれば。
すごい組み合わせ。
そう。来て、でもあんまりバレたくないと。
ああ。
カミングアウトの予定はないっていうことであれば、じゃあこっちもそういうとこを配慮して。
ああ、なるほどね。あと、バーベキューされてるっていうの知られたくないみたいな人もいるで
しょ。そう。あの、バーベキュー自分がやるような人間だと思われたくないって周りに。そういう時もバーベキューのとこちょっとごまかしてやるの。
ああ、なるほどね。うん。じゃあまあそんな感じでちょっと、そういう予定なんで。
はい。
よろしく、メカドック。
よろしく、ピレトリン。あと、はい、ピレトリン好きな人も。
ああ、そうですね。あと、あの、なんか、てっちゃんが鼻になんか入れる。
え？
なんで、ブリーズライドの次になんか言い出して、それを、あの、話したいってずっと言ってて。なんでしたっけ？それの話してないじゃないですか。
ナステント。
あ、そう。その話してないですよね、多分。それも来週。
来週。
はい。
ブリーズライトも来週。
ブリザードしたでしょ。あ、してない。したでしょ。
したかな。
うん。ちょっとはした。ちょっとはしたと思う。というわけで、さよなら。
さよなら。